瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。今日17日土曜日から3週連続で瀬戸町ラジオ特別企画番組、今こそ知りたい新型コロナ Q&A をお送りします。新型コロナのワクチン接種も瀬戸市では4月29日から始まりました。計画では7月末までに65歳以上の高齢者およそ3万8000人が2回目の接種を終える見込みです。そして64歳以下の方にも徐々に対象が広がっています。1回目の接種を終えた方は、異変がなかったとか、あと2回目を終えた人、痛みや熱が出たなど様々な声が聞かれています。そこで今こそ知りたい新型コロナ Q&A です。お話を伺うのはコロナ対応の最前線で活躍をされている瀬戸市の公立統制病院から感染症の専門医や看護師、薬剤師の皆さんです。ワクチンに関する最新情報、自宅での療養や心のケアについてなど、現場で得られた知見も交えながら Q&A 方式で分かりやすく解説していただきます。さて1回目の今回は市民の関心が特に高い新型コロナワクチンについてです。統制病院感染症内科主任部長の武藤義和先生と薬剤師の梅村匠さん、太田愛子さんにお話を伺っていきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速質問をさせていただきます。武藤先生、瀬戸市でも高齢者へのワクチン接種が進んで、今後は若い人たちへも接種がこう移行していく段階に入りました。そこで具体的なところから伺います。そもそもワクチンとは何ですか？そしてこの新型コロナワクチンにはどのような効果がありますか？
はい、そうですね、ワクチンっていうといわゆる昔でいう予防接種のことなんですよね。はしかであったりとか破傷風、三種混合とか言われたものがそれに当たります。でワクチンというのは基本的にウイルスをそのまま入れたりとかですね、破片を体に入れたりとか、そういうことをすることによって疑似的に感染させるというのが、免疫を作るという応答させるというのが目的なんですけど、今回のですね、新型コロナウイルスのワクチンはさらに一歩進んで、ウイルスの破片を自分の体の中で作らせるという、そういうことをすることによってかなりスピーディーに作ることができると。そしてですね、生産も早いし効果も強いという、そういうですね、夢のようなワクチンであると言われてたんですね。実際にそのワクチンの効果は海外の話を聞きますと、もう発症する人も重症化する人も実に 90% 以上、9割以上減らすというすごい効果が出ているというのが現状なんですね。
ワクチンはそのコロナにかからないっていうものなんですか、それとも発症してもこう軽く済みますよっていうこと？
そうですね、承認を早くするためにまず重症化を防ぐという目的で作られたんですけれど、実際に打ってみると海外の報告ではどうやらかかる確率も下がるぞと、しかも極めて高く下がるぞということが分かってきているということなんですね。
はい、ます。そして高齢者へのワクチン接種2回まもなく完了となります。でワクチンの効果が目に見えてこう来るっていうのはいつ頃からなんでしょうか？
そうですね、この接種してからだいたい2週間、2回接種してから2週間ぐらいで効果が出てくると言われるんですね。
じゃあもう皆さん効果が出始めてるってことですかね？
はい、そうですね、この地域でもだいたい2割ぐらいの方がすでに2回打たれてますので、ちらほらと明らかな効果が出ている方が始まっているんじゃないかなと思いますね。
また今回の接種は高齢者からでしたけども、これはどうしてと？
そうですね、高齢者はやっぱり重症化するのがですね、一番の大きなポイントなんですね。我々新型コロナ以外の病気ももちろん存在するのは知ってますので、新型コロナでもって医療崩壊が起こるわけにはいきません。なので新型コロナに医療リソース、医療資源を使わなくてもいいような世界にしなければいけないので、重症化する人を減らしたい、なのでまずは高齢者の方をしっかりと打って重症化を予防したいというのが目的なんですね。
はい、分かりました。さあそして次です。年齢や持病の有無によってワクチンの効果とか副反応に違いがあるんでしょうか？そして副反応、発熱とか痛みっていうことよく言われていますけども、どんな副反応があるかということ、とその接種後発熱痛みに対して市販の解熱剤を使っても大丈夫なんでしょうかっていうところを、じゃあ太田さん教えてください。
はい、まずワクチンの効果に関してなんですけれども、年齢や持病によって大きな違いは特にはない
ないというふうに言われています。そして副反応の方は年齢が高くなるほど発熱などの症状は現れにくくなるというふうに言われています。副反応としては今言われた発熱とか痛み、その他にはだるさですとか頭痛、あと筋肉痛などの症状が現れる方がいらっしゃいますが、ほとんどの症状は3日程度で、ほとんど改善するようですね、はい。そして市販の解熱鎮痛剤に関してなんですけれども、ワクチン接種後の副反応に対して使っていいというふうにされているものもありますが、普段病院で薬をもらわれているような方ですとか、妊婦さん、授乳婦さん、あとは胃の病気とか腎臓が弱っているというふうに言われている方ですと、ちょっと使える薬が限られちゃうことがありますので、薬を買われる前にいつもかかっている先生ですとか、あとは薬剤師なんかに相談をいただけるといいかなというふうに思っております。
さあ、そして、一般的にこうウイルスは変異を繰り返していくということを聞きますけども、今こうイギリス型とか、それから南アフリカで、最近はインド型、デルタ株っていうふうに聞きますけども、このワクチンはそんなこう変異したものにも有効なんですか？
ウイルスはですね、常に変異を繰り返すっていうふうにニュースでも言っているんですけども、小さな変異の繰り返しになりますので、すぐにワクチンが全く効かなくなってしまうとか、そういったものではないです。現在日本で使われている3種類のワクチンがあるかなと思うんですけれども、現時点で言われているいずれの変異に関しましても一定の効果があるというふうに言われておりますので、そんなに心配はいらないかなというふうに思っております。しかし世界各国で新しくいろんな方のウイルスが出現しているというような状況がありますので、今後も引き続き有効性に関しての情報はちょっと集めていく必要があるかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。で、接種を終えた後ですけども、献血とか手術などは大丈夫でしょうか、梅村さん？
はい、ワクチン接種から2日経つまでは献血ができないという決まりに今日本ではなっています。で、これはワクチンを接種することで大体3日程度なんですけども、副反応が出ることが多いからと言われています。で、また手術に関しては施設によって様々ですが、当院では接種後1週間程度は間隔を空けていただくようにしています。何かあった時にワクチンのせいか手術のせいかどうかわからなくなるといけないからです。手術に関しては担当の先生とよく相談してワクチンを打つ日を決めていただければと思います。
はい、ワクチン接種前後でこう生活をする上で注意することってありますか？
はい、まずワクチンを接種する前ですが、体調管理には気をつけてもらえればと思います。当日体調が優れないとワクチンが接種できなくなることがあるからです。で、またワクチンを打ったからといって大勢で集まって飲み会をしたりカラオケをしてよいなどということは今のところはなく、今の時点では今まで通りに感染対策を続けてもらえばと思います。はい、多くの人がワクチンを接種したらまた状況は変わってくるかもしれませんので、それまでは引き続き適切な感染対策をお願いいたします。
はい、最後になりますが、武藤先生、今ワクチン接種を迷っている方もいると思います。持病の方、それから妊娠をしたいから迷っているとか、いろいろな方いるかと思いますけども、先生からアドバイスとして何かいただけますでしょうか？
はい、このワクチンですね、いわゆる今まで人類が作ってきたワクチンの中で個人的には最も効果があるものと思っています。そして今この2019年から始まった新型コロナウイルスにおいて、我々ですね、すでに世界では350万人以上の方が亡くなっています。その中でついに人間が戦える手段ができたというのがこのワクチンなんですね。しかもそれがすごい効果がある。そのような中でですね、確かに副反応の恐怖や不安もあると思うんですけれど、実際にはほとんどは一過性、本当に悪いことが起こる確率は何万人に1人というレベルではあると言われておりますので、その効果とその病気による危険性を考えたときに、それを天秤で考えたら、やはりワクチンを打つことが圧倒的に有効ですし、そういった持病がある方でも安全に打つことができるということがもう海外のデータからも分かってきています。なのでですね、やはりしっかりと正しい情報を仕入れて、そしてしっかりと打つような、そういうふうな考えに皆さんがなると、おそらく世界はまた元通りになれるんじゃないかなというふうには思っているので、ぜひ打っていただけるといいかなと思っています。
はい、ありがとうございました。今日は新型コロナウイルスワクチンについて、公立東生病院武藤先生と、そして薬剤師の梅村さんと太田さんにお話を伺いました。皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ特別企画番組、今こそ知りたい新型コロナ Q&A、 次回7月24日は感染防止対策、 感染が疑われる場合や感染した場合の対処法についてお送りします。